ドクトルかっちゃんラジオの向こうから楽しくおしゃべり笑顔を届けるよ。
みんな皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ今日も皆さんからいただいたメッセージから紹介してまいります。まずは、メールでいただいたのはですね、大阪市城東区はラジオネームしまちゃんさん。いぐさ先生、みゆきちゃん、水曜日楽しみに放送を聞いています。あ、嬉しいなこれから食中毒に気をつける時期に来ましたね。賞味期限を過ぎたら食べてはいけませんか？熱処理したらいいですか？よろしくお願いします。いぐさ先生教えてください、ということでご質問いただいています。そしてこちらはラジオネームこぶたちゃんさんは尼崎市からいただきました。毎週楽しくお二人さんの会話拝聴させていただいています。先日体重計にこっそり乗ってみたらなんと3キロ太ってました。ショック。あ、同じ同じよく食べてましたからね、自粛中。完食です。しっかりかっちゃんのお話聞いてこれから体重をコントロールしていきます、ということでいただきました。そんな人多いと思いますよ。他にも、大阪市西成区から木下秀樹夫さん、神戸市兵庫区高島美希也さん、岸和田市矢野さと子さん、他にもたくさんいただいています。いつもメッセージをくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ね、まあ、賞味期限切れた瞬間捨てる人結構いるんだけど、
いや意外と多いですよね、う
ん、あのお豆腐なんかでもねパックしてるでしょ、うん、
はい、
ね、中に雑菌ないのよ。
ですよね、う
ん、だからね、まあ、別に1週間食べても大丈夫なんだけど、まあ封切って匂い嗅いで、ね、何ともなかったら大丈夫よね。
自分の味覚嗅覚を信じましょう。
あと、うん、あと缶詰捨てる人いるしね、缶詰なんか絶対腐んないしね。
ですよね、うん、あれはもう法律でとりあえず一旦期限を区切らないといけないからですよね、うん、そうそう、
あとね、まあ、生鮮食料品ね、一応まああれはやっぱりね匂い、はい、昔はそうだ、匂い嗅いでさ大丈夫かな、うん、で味見て酸っぱいからやめとくかなとかさ、ね、
ね、
だからまあ食品ロスもったいないもんね。
そうですよ、もったいないからしっかりね、はい、自分の味覚嗅覚信じましょう。そうそう、
ただねもったいないからってね、賞味期限切れる前にね全部食べちゃったらやっぱり肥満のもとになるしね。
ああ、それも難しいとこですね、うん、
でもやっぱり毎日のね、まあ、バランスですよね、
はい、
だから新型コロナの影響でね食べ過ぎで太った人多いもんね。
いや私もあのさっきのこぶたちゃんさんと同じく3キロその時超えましたもん、うん、ようやく戻しましたけど。
で私ね3日間東京とか出張行くでしょ、
はい、
ね、そしたらね、まあ、まあね電車の行く乗り換えで歩いたりするけど、
ええ、
結構ね3食しっかり食べて 夜お客さんとお酒飲んで、
はい、
ね、でまあいろいろこう、まあ私も和食ばっかりだけど、
ええ、
でもね帰ってきたら2キロぐらい太ることあるんですよね。
やっぱそれでもカロリーオーバーになるんですね、
うん、でもね土日ね食べ物気をつけてね、で2日間で、ね、テニス大体7、8時間やるんですよ。
テニス7、8時間
2日間でね、まあ、ね、それでもっと戻るもん、
まあ、そんだけでもなかなか動ける人いないですよ
で、でね、あのだからまあ生活習慣もう一回見直して、
ええ、
高カロリー高タンパクの食事を控えて、で特に炒め物揚げ物ね、
はい、
焼肉ね、で控えてあの和食と発酵食品中心の食事をしたらいいですよね、
うん、
だからねもう食べ過ぎ要注意、肉油物だとね冷たいもの、
冷たいもの、
うん、あと甘いものね、
キャー
あとまあ適度な運動を忘れなくですね、
うん、
で特にね子どもさんの生活習慣のリスクも高まってるわけですよ。
あ、そうですね、お子さんも外で遊べなかったし、
ね、で家で甘いものばっかり食べたりとか、
うん、
ね、で数年前からねあの生活習慣病のリスクを、ね、あの指摘されてるんですね、
はい、
今年はさらにまあ要注意なんだけど、だこれね2013年に香川県内16市町の、ね、まあ、市町のね小学4年生を対象に血液検査を実施したんですよ、
はい、
で児童の1割以上に肝機能とかね脂質の異常があったんですよね。
1割以上ですか。
で12年度の調査結果とほぼ同様で、県の健康福祉総務課、検査で異常値が出た児童や保護者には適切な指導を行って生活習慣とか食生活の見直しを呼びかけていくっていうことを発表してるんですね。
うん、
で肝機能を判定する まあ、GOT、はい、あるいはガンマ GDP、まあ、いずれかがね異常値を示したのは男女平均で 10.5%。
そんなに、
はい、で男性の方がちょっと多い傾向あってね、
はい、
だからね要するにお酒飲まないからさ子供さんって。
いやそうですよね、なんか大人はお酒飲んでるからこそ肝機能悪くなってたりとか、う
ん、でこれガンマ GDP 高いっていうのは脂肪肝なんですよ基本的に。
ってことはあのあれですか、揚げ物とか あのおやつをたくさん食べてたりスナック菓子とか
中性脂肪が高くても脂肪肝になるし、
ああ、
ね、でね、あとまあだからそのコレステロールとか中性脂肪のいずれかが基準値を超えて、まあ、脂質異常となったのは男女平均 11.3%。
多すぎやな、
うん、で女性の方がちょっと多いよね。
うん、
で肥満傾向の、まあ、児童は男子 11%、 女子 8.6%、
はい、
で過去 1,2 ヶ月の血糖値の状態をね、まあ、見るこうヘモグロビン A1C これが高くて糖尿病の疑いがあるか発症リスクの高い児童っていうのは男子も女子も 11% もいるんだよね。
10人に1人以上でしょ、
うん、で、うん、で合わせて実施とアンケートによると長時間ゲームをしたりとか、
うん、
朝食をあまりね食べなかったりする子どもさんに肥満とか高脂血症が多いんだよね。
あ、朝食を食べないこともそのそういう影響があるんですね。
そう、うん、だから糖尿病の人は朝ごはん食べなさいって僕いつも言うでしょ、
はい、
でね、まあ、香川のね人口10万人あたりの糖尿病 の、まあ、あの治療を受けてる人、まあ、308人で全国ワースト2位なんですね。
あら、
で糖尿病による死亡率は、まあ、ワースト9位で、香川県はね子供からねの頃から正しい、まあ、生活習慣を啓発するのに、
うん、
まあ、力入れてるんですよ。でもねこれはまあ全国的な問題なんよね。
そうですね、
だから今年なんか本当にね動いてないし食べるでしょ、
はい、
ね、だからもっとひどいと思います、検査したら。
いやだって子供の時期からそんなんやったらもうこれからどんどんもっと、ね、大人になって生活習慣乱れてくる一方なのに、うん、
小学校4年からよ肥満高脂血症脂肪肝高血糖が増えてるわけね、
うん、いや問題やな。
で都心のね海洋の先生からの情報では貧血の子供がね過半数だって。だからやっぱりね食べ物をねこうもう一回よく考えて、
うん、
ね、食生活これ悔い改めるって言うんだけどね
悔い改めるの悔いは食べる方のね、
で日本の将来暗いよね。だから要するに玄米、まあ、雑穀豆類海藻根菜類小魚発酵食品の摂取が減ってるんですよ、
はい、
あとね食事のね早食いも問題なんですよね。
あら早食いもあんま良くないんですか、
う
ん、
ゆっくり食べた方が食後にエネルギーを多く消費してダイエット効果が高いんですよ。
へ
え。東京工業大学の教授のあのまあ、林先生って方がねあの発表してるんですけどね、で早食いはね、まあ、食べ過ぎ、まあ、過食につながるから太りやすいって考えてますけど、まあ、同じ量でもね食べるペースで違いが出るんですよ、
はい、
で平均25歳の男性10人に300キロカロリーの栄養調整食品を食べてもらってね、で食前20分から食後90分までの酸素のね摂取量を測ってエネルギーのまあ、消費量の計算してるんですよ、
うん、
で早く食べた場合、まあ、完食まで平均1分43秒
早っ、はい、
で消化吸収活動に伴うエネルギー消費量は平均 0.4 キロカロリー。
あー、そんだけしか消費しないんですね、うん、
できるだけゆっくり食べた場合ね、まあ、8分17秒で食べてるんだけど平均ね、10キロカロリーを消費するんだよ。
全然違いますね。
そうそうそう、1年間の、ね、食事に換算すると、
うん、
脂肪 1.5 キロに相当する1万1000キロカロリーの差になるわけ。
もう皆さんゆっくり食べましょう。私も今日からゆっくり噛んで食べよう、
ね、で噛む動作を、ね、うん、するだけで消化管の、ね、血流量が増えて、
はい、
で口の動きが、ね、刺激となって、ね、体内の消化吸収活動が活発になるんですよ、
はい、
だからゆっくり噛んでると、まあ、それだけ唾液も出るしね、で、まあ、要するに消化管の血流増えて口の動きが刺激で、
うん、
体の中の、ね、消化吸収活動がねどんどんどんどんこう活発になっていくわけですよ、
うん、
で消費エネルギーが増えるから、まあ、あの太りにくいってこと、ね、うん、だからね本当今年にねあの健康管理、
うん、
まあ、気をつけていただきたいと思うんですね、
うん、
だからこれからもねまだ外出控える方も多いと思うしね。
そうですね、何を言ってもまだ第2波とかも懸念されるわけですからね、うん、 まあ、おうち時間やっぱり通常の年に比べるとやっぱり長いと思うんで、ちょっと気をつけなくちゃいけないですね。
そうですね。
まあ、おうち時間長いからゆっくり食べるっていうのできますしね。
だからまあゆっくり噛むことね、はい、それとやっぱりね、高タンパク高脂肪のものちょっと控えめにして、
はい
ね、で特に、まあ、前から言ってるけどさ、高温調理っていうのはね、うん、発がん性物質がこう形成されるわけよ ね、
はい
ね、うん、だからそういう意味からも、ね、まあ、昔からの煮る蒸す、ね、
はい、
炊くの和食、うん、で、あとねやっぱり小魚とかね今最近食べないから、うん、ね、で小魚ってすごくね大事な要素いっぱい持ってるし、うん、あとねごまもあんまり食べないでしょ。
あ、そうですかね、う
ん、ごまなんかやっぱ毎日食べた方が善玉コレステロールも増えるし、うん、
ええ、
で小魚ごま、あとまあナッツ類少し、
ええ、はい、
うん、これで善玉コレステロール増えると、ね、悪玉の LDL もね、まあ、減少するし、
うん、
あと発酵食品酸っぱいもの食べたら、
はい、
ね、糖質の代謝が良くなるから、ね、まあ、これも糖尿病の予防にもなるし、
うん、
で特にね十二指腸の機能っていうのは発酵食品の酸っぱいもの、これがね十二指腸の機能を高める働きあるんですよね。
はい、
うん、それそで十二指腸の機能が高まると血糖値の、ね、調整作用もあるんですよ。
ああ、そうなんですか。
だから十二指腸でインクレチンっていうホルモンが出ないと膵臓インシュリン出さないんです、うん、だから例えば糖尿病も十二指腸の機能低下で中性脂肪高い人なんかはやっぱり酸っぱいもの食べない人多いし、
うん、
ね、まあ、そういう部分から少しね、まあ、考えていかないと。で、これね夏バテにもつながってきますからね。
そうですね、これからちょっとまだ暑い時期はしばらく続きますから、
はい、で特にね体温低い人ね夏バテ起こしやすいの。
あ、そうなんですか、うん、
だって暑いも低い方が
35度台の人とかはちょっと要注意ですね。
そうそう、
はい、皆さん食生活見直してしっかりこの暑い夏乗り越えましょう。ではここで番組から7月のプレゼントのお知らせです。夏の水分摂取には美味しい水、簡単に美味しいミネラルウォーターが作れる世界遺産富士山の大沢溶岩を10名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールの場合は drk@obc1314.co.jp、 もう一回言いますよ、 drk@obc1314.co.jp、 またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきは郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん7月プレゼント係まで、ご住所お名前電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送を持って帰させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、
笑顔で元気、
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
愛することから元気は始まっていく、かっちゃんみんなを応援します。